皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを、京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは、レギュラーで来ていただいております龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは先生。先生いつも来ていただいたら、この北東アジアの情勢について語っていただくんですけれども、今日はこの15分はですね、先生の哲学というか、やっぱり人間今はすごい変化の時代において、やっぱりこの自分の哲学というかいかに変化に適応するというね、哲学、で李相哲先生哲学の哲ですから先生がずっと子供の時から現在において思っておられる哲学って何ですか？
どうでしょう、僕ね上智大学を卒業した、したのがですね、1995年の3月だったんだけども、
もう二十何年前、
その卒業式でねスペイン出身の、神父さんが、ね、
有名な神父さん、そうですね、
有名な神父さんがの、卒業式のその何か挨拶に立って、それで人間よ素直になれっていう講演をしたんですね。やっぱり人間は素直が一番かなっていうふうに僕思っててね、全てにおいてやっぱり、学問でもそうですし生活でもそうですし人間対人間でもそうですし、やっぱり素直が一番かなってい
うのが、いや僕ね偶然ね、僕も結構哲学の本とか、読んで、それに哲学っていうか、自分なりに独学で勉強してるんですけど、僕も全くね、素直が言うのが一番大事かなっていうふうにね、ちょっと思ってるんです本当に。
その素直という言葉はね、中国語にも韓国語にも直せないんですよ。
素直、そうですか。
素直というのは、説明しにくいしにくくもないけれどね、素直ね、素直っていうのはまあ素直ですよね。それをぴったりの中国語が見つからないんですよ。
素直って考えた時にね、例えば子供の時は非常に素直であって、ある人が言って人生5歳の時がピークであると、ものすごく好奇心旺盛でいろんなことを学べると、でいろんなやっぱり社会の荒波に揉まれることによって、認知よくライオンになったり、いわゆるラクダになったりライオンになったり最後幼い子に戻ると努力してね、ということは素直というのはすごくいい、その時に僕は老子の老荘思想に言うと常在水のごとしというかね、こう素直というか自然体であらゆる場においても別に人工的に構えることなく、テレビ出ても先生テレビ出演されてもね、自然体でどんな質問でもその答えられるような状態が最も優れた状態であるというね。
研究もそうなんだけれどもね、本をたくさん読む人たちもいるし、深い学問をなさってる方もいるんだけれども、それがちょっとこう邪心というかちょっと違うのが入ってしまったらね、あんまりいい境地に到達できないと思うんですよ。だから何をするにも素直が一番かなっていうのがつくづく思う。
そうですね、人間関係においても、あんまり自分で構えるよりか、
そうですね、
飾らないありのまま、僕ありのままっていうのは僕が保つというのはありっていう字ですが、ありのままっていうのはありという字が結構好きで、ありのままで、こういたいと、それは、純粋に素直であるというのと、今先生ちょっとおっしゃろうとおっしゃったことは、学問を追求していったら最後にシンプルに非常になると、僕さっきね酒屋大使さんがお前亡くなって、酒屋大使さんの、人生なんか自分の人生七色にいろんなことって言われてね、最後に要するに明治維新まで、戦前の日本はね強い国になりたいと思ったと、で戦後の日本っていうのは常に安全な国になりたいと思ったと、でこれからの日本は楽しい日本にしたいと、っていうのが最後の言葉なんですね。これすごい深いと思ったんですね。強いと安全と 楽しい日本っていうのはこれからのね、僕すごい楽しい日本ってこのすごいシンプルな言葉だけどすごい深いものがあるかなっていうふうに、ね、読んだんですよね、うん、
はいはい、この間ねうちの娘がそのもう卒業を迎えて今、うん、研修に行ってるんだけれども、はい、朝その研修先でその何か書類をね、うん、持ってくるように言われたのが、うんうん、保証人のハンコをもらえてないんですよね。その間2ヶ月もあるのに、うん、そういう準備を全くしてなくて、うん、そこに行ったら会社に行ったらどういうふうに話すかっていうのにずっと悩んでたから、私が
保証人って
保証人がいるんですよ。
両親、
両親以外の保証人がいるんですよ。
いるんですか。
はい、いるんですよ。で私がいや素直に言えばいい、うん、素直に、うんうん、ちょっと準備できなかったって言えばいい。それで、うんうん、夜戻っていやいや大丈夫でしたっていうんでそのまま言ったよ。だからどう言えばいいんでしょうかね。人間いろんな知恵を絞っても結局は、うん、そういうことはやっぱり素直で正直が一番じゃないんでしょうかね。その生きていく上で、
この後でまた15分先生とそのトークさせていただくんですけどね、はい、うん、北朝鮮問題でもね、はい、僕はね日本のスタンスはこう素直であるって言った方がいいかな。僕もいろんなことね、僕30年ぐらいこういうことやってきてね、はい、いろんな戦略がありますけどね、はい、まあ、日本はまあ戦争も仕掛けたし、うん、そしてすごい原爆にか敗戦もあったし、うんうん、今新たにするって言ったら全てのことを行ってると、国境兵もね、はいはい、まあ、いわゆる平和向けもいろんなことやったと、うんうん、素直にこの地域をどうしたらいいかということを語った方がね、
はい、
それ次 のトークでいきますんで、ちょっと今話はまた哲学に戻りたんですけども、
はいはい、まさにね、その北朝鮮問題もそうなんですよ、うん、つまりいろんな情報が錯綜してね、うん、分かりにくい、
うん、
そういう時にはもう素直に何を言ってるかを見ればいいんですね、
う
ん、例えば、
ね、
今北朝鮮が核を持つか持たないかとか、うんうんうん、核を捨てるか捨てないかということで、うん、みんながこうああだこうだと言うんだけれどもね、うんうん、僕は金正恩が何を言ったのか、うんうん、それから北朝鮮の新聞で何を書いたか、それ見れば分かるんですよ、
うんうん、
で核に関してはね、昨年2018年4月20日に、うんうん、朝鮮労働党全体会議で、うんうん、彼らは核を完成したというふうに言ってるんですよ、うんうん、それを素直に読めば、うん、もう核を完成して持ってるんだと、
うんう
ん、それから今回ポンピョンさんも金正恩が自分に会って6回も非核化を誓ったと言うんだけれども、うんうん、ポンピョンさんの言葉がちょっと私あんまり良くないのは、非核化というのは何を指すのかという、うん、朝鮮半島の非核化と北朝鮮の非核化は完璧に違うんですね、
うんうんうん、
で金正恩の話私何度も何度も直接聞いて読んだりするけれども、彼の非核化は朝鮮半島の非核化です、
うん、また次後半ゆっくり行きたいんですけども、
はい、
まあ、トランプ大統領とすごいストレートに言われるけれども、うん、前の人間はね、うん、簡単なものを複雑にしたりしながらね、
そうそうそう、
結局潰そうと思ってるためにそれを出してくるというやり方してると思うんですね、
はい、
でもう一遍言っても先生の哲学、まあ、僕もそうです、うん、素直であるという、
うん、はい、
ね、僕日本の素直であるって言った時、日本ってもともとその仏教はインドから、そして哲学的な儒教はね中国から来て、はい、うん、仏教的なそういう考え方と、儒教的な考え方と、あるいは日本の自然を重んじるね、はい、まあ、神道的な考え方、うん、全てがミックスしながらね、
はい、
なんか矛盾の中でうまく出すのが日本人かなっていう気がするんですね。
つまりね、素直というのは自然体という意味なんですね、
うん、
自然体というのはなぜいいかというと、
うん、
つまりね、自然の中のすべてを見れば分かるんですね、それが自然、
うん、
山とかね、
うんうん、
川とかは何にも飾らない、もう何千年もそのまんま、だからそれが永遠な、まあ、永遠であり、それが人間の いかなるその知恵よりは勝るという部分があるんですね、だから自然体というこれはまあ老子の哲学にも通じると思うんだけれども、やっぱり、素直であることがまあ自然体で、自然体であることがその老子の、統御の基本がそれなんですよ、 東京は何にもしない無の状態を追求するんだけれども、うんうん、なぜそうなのかというと何にもしないんじゃなくてしない状態を言うんですね、うんうん、それは何を言うかというと例えば山とか川とか何もしない、うん、自分では何もしない、うん、しかしそれは常にその歳月とともにこう変化するんだけれども、うん、それで永遠なんですよ ね、
そうですね。
で人間も永遠になるためにそうするべきだと。
川の流れもこうずっと流れるけど、うん、同じ川に、ね、はい、水あらずだけど、はい、雲もこうね、それは流れで、はい、同じでもない、はい、けど四季っていうのは折々変わってきたりね。
そうです、そうです。
人間も今先生と講師話しますけれども、うん、ある考え方によると 何兆年先にね、うん、また同じことが起こるかもしれないみたいなね、はい、ことはあると思うんですね。仏教的な考え方でいくと、うん、それもとんでもない長い月日かけたら同じことがまた発生してどっかの宇宙でっていうことで、今この一瞬というのは今しかないって言いますけれども、うんうん、この一瞬起こるためにものすごくいろんなファクターがあって、うん、偶然でなくて必然的に先生こうしてラジオね、はい、まあ、トーク、はい、ね、うん、してるかもしれないんですけどね。
だから、うん、自然体でいるということは難しいけれども、うん、その自然体がその、まあ、ある意味一番のその知恵というか、うん、そういうことを生むという、うん、先ほども言ったようにその大自然が永遠なのは、うん、永遠で人間のいかなる営みより美しいのはね、うん、それは自然だからです。自然体だからです、うん、だから人間も同じだと。
だけどその、うん、多くの人はね、例えばサラリーマンになれば、はい、自分は自然体こうしたいと思うけど、やっぱり組織の歯車か何かだったら、はい、どうしてもそういうことできないですね。
なるほどね。
で、うん、その時にね、まあ、これある人言われたことだけど、人間って集中できるの1日に2時間しかないと、うん、はいはい、で8時間働いた時はもう大体手を抜いてもういいし、まあ、一応お金儲けのためにね、やっとくけど、はい、自分が本当に真剣に2時間だけ集中してやれば、はい、その何年も続けた専門家になれると、はい、ということを言われて、先生の場合はどうですか、はい、本当に集中してる時間というのは。
僕はね、基本的には1日3時間か4時間多くて。
それは朝ですか、大体。
朝ですね、朝起きて犬散歩して、うん、それで戻ってちょっと柔軟体操してから3時間集中して仕事するんですね。
それ物書き始め、書きますね、はい、テレビに出られた時のその情報も全て、
それで、ですから先週だけでも雑誌に4本書きましたね、長い文章ね。ですから普通、まあ、我々大学の先生って年間、うん、論文一遍書いたりとかするんだけれども、はいはい、うん、でも集中すればいろんなことができますね。
みんなダラダラと多くの人はやってると思うんです。なんか世間体とかいろんなこと気にしながらね、はいはい、もっとこうありのまま自然でいるということはあんまり周りのことを気にせずに、はい、本当に自分がやりたいことを集中できるような環境を努力して1日誰でも2時間ぐらい作れますからね。
そうですね。
それをすることによって、ね、
だから人間毎日やっぱり1時間3時間集中すれば本当にもう大変素晴らしい仕事ができます。
はい、本日は龍谷大学社会学部教授の李相哲先生から哲学について、お聞きしました。は
い、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい。